曲げられない女、先のことおちょくってる方が下手なテレビドラマ見てるより面白いね。彼女が不幸になればなるほど日頃の辛いことが忘れられる。はあ、うん、まあある意味で相田光輝と長部莉子の本音ではあるんでしょうが、本心ではね、なぜか先のことが気にかかって仕方がない。
ああ、なんかいいお友達ですよね、
う
ん、
ねえ、うん、まあね、案の定ね、恋人、仕事の次に先がなくした大切なものは母親だったわけですが、
はい、
人間ね、生まれ方は選べないけどね、死に方は選べるんだよ。せっかく体のことを気遣ってね、わざわざ東京から新潟まで来た先はね、ちょっとカチンとくるというかね、
はい、
そんな頑固な母に対してもう限界です、それでも行くっていうならそんな母親は私には必要ありませんね。きっちりと死亡フラグを立ててしまったのは先自身だったわけですけど、
ね、
結局ね、我シストもいいともっていうね、まあ自制の句というかね、うん、そういう言葉をね残したお母さんなんですがね、
はい、
いい友達に恵まれてさえいればね、私がいなくなってもあなたは大丈夫よっていう感じなんでしょう ね、ただね、まあそういう意味があるとは言ってもですね、相田と莉子だけをね、いわゆる今和の際に読んでね、
うん、
これからもあの子のことを助けてあげてくださいっていうのはね、うん、あの後先とはね、ちゃんと会話を交わしたのかどうかね、気になってしまいましたがね。
そうですね、
そしてあっけなく亡くなってしまったわけなんですが、
いや本当にあっけなかったんでびっくりしました。あんな状況の中本当に教団に行きたかったっていうのは、
ね、
すごい魂ですよね、教育者としての、
ね、でそんな中でね、今回はね、お母さんに対してね、クソババア呼ばわりしていたね先ではあったんですが、それよりもまして熱かったのはね、警察署長の間、
ね、まさかあんなはっきり言うとはね、でもまさともあんまりでしたよ ね、
あの席でね、あの発言っていうのはね、確かにね、仕事が忙しくってね、行けなかったかもしれないけど、本当にね、いわゆる痛む気持ちがあったらね、何を置いても駆けつけるはずですよね。
そうですよね。
そのあたりはね、アメリカ人の方はね、本当にこだわってますよね。で、特にね、あの奥さんのね、出産なんかに関してはね、
はい、
例えば日本に来ているプロ野球のね、助っ人外国人選手なんかでもね、きっちりと母国に帰りますからね。
そうなんですね。
まあそれほどね、やはりね、不安に思ってるね、家族のそばにいてあげるっていうことをね、まあ第一に考えてるっていうかね、まあそれこそが家族の務めとね、いうふうに思ってるんでしょうけどね。
いいことですよね。
まあそういうことからも考えて、ちょっとね、気になってしまったのは、あの妊娠6ヶ月のはずのですね、長作ひろみのお腹
ね、
今回なんてね、風呂上がりのパジャマ姿なんていうのもあったんですが、あんまり目立ってませんでしたね。
ねえ、あんなもんなんでしょうか。
まあ確かによくよく見ればね、下っ腹の方がね、膨らんでるっていう気はしたんですけど ね、
でも普段の服はちょっとごまかし効くお洋服が多いですよね。
そうですね。
コートなかなか脱がないとかね。
ただね、考えてみたら、ドラマ的には、莉子が妊娠っていうストーリーにはしづらい感じですよね。
ちょっとね、あの旦那さんではね。
そう、浮気中ですしね。それにね、姑の方もですね、なんと言っても大きいママですからね。
ねえ、ちょっとゾッとしました。ごめんなさい、でも。
まあ、あの中でね、新しい命を授かったなんていうことには、それこそちょっと不自然ですから。ただ最後の最後にね、まあなんだかんだ先の影響も受けて、夫婦円満、家庭もうまくいって3人目の赤ちゃんがっていうね、まあそういうね、めでたしめでたしっていうオチに使われるかもしれませんけどね。ということで、何かと気になる曲げられない女のサポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、
今回は菅野美穂扮する荻原咲の母親の生き方にスポットライトを当てていましたね。荻原咲の曲げられない女としての性格は母親譲りのようですね。教団で死ねれば本望という母親の教育者魂は、教職は聖職として仕事に邁進してきた結果培われたものと思います。 真剣に仕事をしていれば必然的に身につく価値観と思っています。しかし結果として家庭よりは仕事を優先することになり、子供の立場からは愛情不足で自分勝手な生き方と感じてしまう一面もあることは否めませんね。ビーカーを友として生きてきた私も、研究室で死ねれば本望と思ってきました。父親失格人間として荻原咲の母親と同じだなと、ここでも曲げられない性格を共有させていただき安らいでいます。さて、今週のリムスキンケア情報は、私の若き友人のアーティスト、三重川和樹さんをご紹介させていただきます。三重川和樹さんは1983年生まれのクラシックギタリスト&イラストレーターです。幼少の頃からクラシックギターを学び、2004年には日本ギタリスト会議主催の第29回ギター音楽大賞でグランプリを受賞しています。ギター音楽大賞は今までに34回開催されていますが、グランプリ受賞者は21人しかおらず、女性での受賞者は2人のみです。京都大学文学部に学んだ後、会社に就職しましたが、2009年春にクラシックギタリストとして独立し、プロデビューしました。妹の三重川夏樹さんも九州ギターコンクールでグランプリを受賞しており、共に京都大学で学業を収めてきている再演ギタリスト姉妹として知られています。三重川和樹さんのクラシックギターコンサートが関西文化学術研究都市の国際高等研究所で2月27日土曜日、京阪奈プラザで4月11日日曜日に開催されます。4月11日日曜日はイラスト展も同時に行います。関西文化学術研究都市の見学も兼ねて、ぜひご参加いただきたくご案内申し上げます。お問い合わせは構造機能科学研究所、電話番号0774982227、0774982227までよろしくお願いいたします。今回は以上です。
なるほどね。鈴木先生、あの26歳ぐらいの裏若き女性ともお友達ということで ね、 まあどっちかというとですね、間警察署長のような、そういう感じで接してるわけではないでしょうけどね。ということで、曲げられない女の方なんですが、予告を見る限り、あの先がかなり落ち込んだままでしたよね。
自暴自棄になってる感じでしたね。
果たしてね、立ち直ることはできるのかどうか。そのあたりをしっかりと見届けたいと思いますね。